小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は能登半島地震における被災者の子ども支援と子ども会議の役割について、金沢大学小児科学教授和田泰蔵さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
令和6年1月1日16時10分に石川県能登地方でマグニチュード 7.6 の令和6年能登半島地震が発生しました。石川県輪島市鹿町で最大震度7を観測するとともに、沿岸部では津波も発生し、広い範囲で被害が生じました。本校では子ども会議などを通じて行われた被災者の子どもたちへの支援についてお話したいと思います。能登半島のある石川県の人口は約112万人です。県内には4つの二次医療圏があり、能登半島は能登北部医療圏と能登中部医療圏に分かれています。地震の被害がより大きかった能登北部医療圏は西2町、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町からなります。同医療圏の人口は 5.6 万人ほどで、うち0から14歳の年少人口は約4400人です。高齢化と過疎化が進んでいる地域です。能登北部には小児科を標榜する公的病院が各市町に1つずつ計4つあります。珠洲市と輪島市には常勤の小児科医が勤務していますが、穴水町と能登町の病院では非常勤医師による外来のみが行われています。その他に子どもの診療が可能なクリニックが少ないながらいくつかあります。オンラインマップで検索しますと、JR 金沢駅から珠洲市総合病院までは 136km、市立輪島病院までは 109km と遠く、それぞれ車で2時間半、2時間ほどかかります。能登中部医療圏の七尾市は金沢市に近く、比較的多くの小児科医が2つの総合病院で勤務しています。発災直後の支援活動ですが、発災当日より急性期へ対応するためにメールによる連絡体制の構築を始めました。被災病院をはじめ、2つの大学病院、地域機関病院、療育病院など県内のさまざまな病院の小児科医にメンバーに入っていただきました。また広域搬送の可能性を考え、富山県と福井県の関連病院の先生にも入っていただき、計39名の小児科医によるメーリングリストとなりました。当初通信障害のため被災病院の小児科医とのメールでの連絡は難しかったですが、1日1回は電話にて被災地の状況を直接確認して全員で情報を共有しておりました。また発災後すぐに石川県保健医療調整本部、災害派遣医療チーム DMAT 調整本部が立ち上がり、さまざまな団体による支援活動が開始されました。さらに災害時小児周産期リエゾン、日本小児科学会災害対策委員会、災害時小児呼吸器地域ネットワークなど、小児に重点を置いた活動も発災直後より開始されました。具体的には、被災病院の被害状況、小児の重症外傷の発生状況、慢性疾患を抱える児や医療的ケア児の状況、避難所の状況、被災地のニーズの把握などの情報を共有しました。事例を一例ご紹介したいと思います。10歳代の男児で、インスリン依存性糖尿病などの基礎疾患を有していたケースです。車で移動中に被災され、自宅から離れた避難所に避難されていました。当日は連絡が取れず、主治医の先生は大変心配されていました。翌日、何とか連絡がつきましたが、インスリン注射薬の不足が危惧されました。インスリンを避難所へ届けるのが良いのか、患者さんを搬送するのが良いのか、情報を共有しながら、災害リエゾンや県調整本部、DMAT などと相談し、どちらにも対応できるよう準備を進めました。最終的に自衛隊のヘリで迅速に金沢まで搬送していただくことができました。 石川県に応援に入っていただいた災害医療のエキスパートの先生からのご助言もあり、保健や福祉の領域を含めた子ども会議を早い段階で設置することとしました。子どもたちの急性期、慢性期の支援に備えるためです。発災後9日目に第1回会議をオンラインで開催し、できるだけ先回りする形で課題に対応し、被災者及び医療者を支援していくことが確認されました。その際に自分たちの知識や技術を高める必要性がある点についても話し合われ、1週間後に専門家からのセミナーを被災地の小児科医を含めた形で開催しました。過去の震災を例に、災害の定義、子どもたちに生じ得る変化や発生し得るリスク、骨格となる支援などについて多くを学ぶことができました。子ども会議のメンバーについては、小児科医のほかに産婦人科医、精神科医、行政や福祉の担当者にも加わっていただきました。前日の病院間メーリングリストのメール数は発災後約2週間で減少し、その役割は子ども会議に引き継がれる形となりました。在宅酸素を使用している医療的ケア児を金沢市内搬送する際や、その後の対応を行う際など、子ども会議が情報共有や必要な支援をつなぐ際の良い場を提供してくれたと思います。主治医の先生のご尽力もあり、能登地域に20数名いる医療的ケア児の状況は、発災後比較的早期に全て把握され、必要な支援が届けられたと聞いています。一方で、例えば被災された食物アレルギー児の除去食のニーズを把握することはよくできませんでした。自分たちからは助けを積極的に求められず我慢していたり、どこに連絡すればよいかわからなかったという声がありました。支援を行う側も被災しており、現場、行政などと医療の連携には課題も多く見つかりました。次に、中学生の集団避難への支援についてお話しします。地震の被害が大きかった輪島市、珠洲市、能登町の中学生が、被害の少なかった県内の別の市に集団避難することになりました。金沢市に1箇所、白山市に2箇所の計3箇所に、それぞれ百数十名の中学生が学校の先生とともに避難しました。基本的に健康な中学生の避難ではありましたが、これらの避難所に医療的支援が入りにくいということで、子ども会議の関与が開始されました。石川県教育委員会や養護教育の教育に携わっている大学の先生にも加わっていただきました。具体的には、小児科医2名のペアを3組作り、大学の教育系の先生とともに、現場の校長先生や養護の先生と連絡を開始しました。急性疾患にかかった場合の受診先リストの作成、適宜訪問、定期的ミーティングなどを行いました。この際に、石川県教育委員会から臨時の学校医として委嘱を受けたことが活動しやすさにつながりました。親元を離れた中学生の健康や生活を管理する現場の学校の先生方のご負担は少なくなく、睡眠リズムの乱れや間食の管理などの生活環境、発熱や怪我への対応、感染対策など多くの相談が寄せられました。当時、インフルエンザが流行しており、受診する医療機関が決まっていても、多数の中学生が罹患した場合には、医療機関までの付き添いを頻回に行う必要があり、また療養中の隔離をどのように行うかも課題となりました。幸い、日本医師会災害医療チーム JMAT や石川県の感染対策チームの応援を得ることができ、施設内流行は最小限に抑えられ、重症患者の発生も認められませんでした。食物アレルギー対策については、能登半島の被災地で支援を行っている石川県アレルギー疾患連絡協議会や栄養士会と連携し、また心のケアについては、必要に応じ精神科や災害派遣精神医療チーム TPAT に相談し、支援につなげるようにしました。中学生たちは3月中旬に約2ヶ月間の滞在を終え、無事に地元に戻りました。今後、子ども会議で課題となっていくのは、被災した子どもたちのニーズをいかに拾い上げ、支援していくことができるかです。家族で金沢市などに避難しているケースもあり、震災前に比べて能登地域の子どもの数は確実に減少しています。 まずは現地にとどまっている子どもたちの心と体の健康状態を把握するところから始めたいと考えています。学校や教育委員会、行政と協力しながら調査を行う準備をしています。特に家族との死別や景色が一変したことによる生じる心の問題への対応は大きな課題であり、石川心のケアセンターや子どもの心の発達研究センターの精神科医とともにケアに当たりたいと考えています。また被災病院は依然として大変な状況が続いており、小児医療に携わる医療者への支援も必要です。子ども会議などを通じてこれらの課題に対応し、子どもたちの健やかな育ちと学びを継続的に支えていきたいと考えています。
能登半島地震における被災者の子ども支援と子ども会議の役割について、お話は金沢大学小児科学教授和田泰蔵さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。